オタクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ。
そういうことだったのか。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて、今回も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイフィスです。
サーパーソナリティの K です。
はい、よろしくお願いします。
あれいつからメイフィスアンドロイド化したんですか。
体叩きをしてるとなんかこう声が震えてくるから。
でも全然今のはあの震えてるというよりもただ単に平坦に言ってただけですよね。
そうそう、で震えてくるとほら宇宙人声になるじゃない。
うん、まあ震えたらね。
そう、そこからちょっと派生してロボ声になっちゃったみたいなね。
もうなんかもう混ざりすぎてわけが分かんない状態になってる。はい、ね、というわけで、肩をもみもあのセルフもみもみしているメイフィスさんと、はい、Kでお送りする、
相手にちょっと痛いな、ね。
週刊オタラジオですけれども、まあ暑くなってきましたね。
そう、もう30度を超えてるんだよ、
ね。まあもうまだ梅雨も入っていないのに、
そうそう、6月にもなってないのにね、30度超えたら、これは7月、8月はまあ、40度の真夏日、猛暑日を迎えるんじゃないかなと思ってて、まあもう、
ね、
もう仕事やめねえなって、家でクーラーつけてなんか寝てたいなっていう、なんか思う、こう毎年こう、この季節は思ってくるんですけども、
ありますよね。
まあまあまあまあまあ、皆さんはね、まあ、円満なニートライフを満喫してると思うんですけども。
そうですね、もうニートぐらいしか聞かないですからね、このラジオね。はい、うん、というわけで、ニートしないメイフィスさんは最近何かありました？
そう、もうね、忙しくて忙しくて、うん、時間はないのにお金が増えていく。
あ、いいじゃないですか。
からこう増えたお金をこうマイナスにしようと頑張る。
マイナスにしようとはまああれですけど、まあ経済回すことですよ。なんか買ったんですか？
そう、ね、まあこのラジオでも 2,3、はい、回言ったと思うんだけど、
はい、
ワイドモニター。
そうですね、前々回の時にこの中で、まあ、パソコンが2台あって、でなんかモニター新しくしたいみたいな話した時に、
そうそうそう、で、まあ、スーパーワイドモニターっていうね、うん、
選択肢をね、このラジオの
中
で。
クソ横長のね、はい、モニターがありまして、
はい、
それをね、まあ、買いましたよ。
買っちゃった。
29インチ。
おー。だから。29のあれが横に来てるってわけじゃなくて、実質29みたいな？
縦だけで言えば、23インチ相当。
おー、はいはいはい。
横がクソ投げから29インチ。っていうね、はいはい、まあまあまあ23、そうね、23ぐらいの縦の長さ。そうそうそう。
で、まあ、まあ縦だけで言うと、まあそこまででかい感じないですね。
そうそう。まあだから、もともと24インチ使ったから、縦だけで言えばちょっと狭くなったかなぐらい。
うん、
横にクソ投げ、
はいはいはい、
本当にクソ投げ。で、まあ皆さん、なんかね、29インチかって思ったのは、うん、あ、これ34でもよかったなっていうのちょっと思った。
あー、さらに、
縦がね、ちょっと短く感じるんだね。
だから今、K の家にある、これが多分、確か23なんですよね。
そうそうそう。
だからこのさ、高さ、まあ、普通に作業する分にはいいけど、ちょっと高さ狭いかなって思いますよね。そうそうそう。
ちょっとね、ちょっとなんか。
ちょっと足りないんだよ、この高さ。そうそうそう。なんで K ももう一個のやつは縦に長いやつにしちゃうんですけど、
そう
なんです。
ちょっと23足りないかなと思って、ちょっと34でもよかったけど、34だと値段がね、ちょっと跳ね上がるんだよね。
そうですね。
だからまあそこはお財布と相談なんだけど、うん、まあ34でもよかったかなってちょっと思ってるけど、はいはい、まあまあ今の29の感想はですね、
はい、
メリットを言おう。
はい。
すげえ広い。
まあでしょうね。まあ、言ったら23のやつがモニターが2枚分。
そう、横に2枚分もう繋、はい、がってるようなもんで、うん、まあまあすげえ広い。もう本当に。うん、横の面積がやばい。
一目で横から横まで見れる？
あ、29だったらまだ全然いける。
全然
いける、うん。僕はね、さらに29の横に今まで使う24インチのデュアルス化してるんで、はいはい、そうなるともう首がぐるんぐるん回る。
そうだね。はいはい。
けど、まあ、いわゆるね、フルサイズ、まあまあこれはいいや。メリットはでかい。うん、映画とかね、 見るとね、すげえ横長、はい、まあアマプラ
結局 比率的には合いました。
アマプラだったとか合うけど、うん、合わないやつが、まあこれデメリットだけど、
はいはいはい、
合わないやつがちょこちょこあって、例えば YouTube とか、
はいはいはい、
あとはニコニコ。
YouTube はあれが、あの横のところにコメントとか、なんかそういうのがあったりとかもあるんじゃないですか。でもなんか全画面にして
全画面にしても合わない。
ああ、そうなんだ。
ニコニコ動画も合わない。あのね、まあいわゆる、こう横に切れちゃう黒いね、はいはい、あのねなんかデッドスペースができちゃう。それがねまあデメリットかな。あとは
縦の幅との比率の問題じゃないのかな。でもなんか
いや多分これはね違う、あの横に伸びないっていうか、あのなんだっけ29対10だっけ、じゃあ29じゃない、なんかあの21対10か、
はいはいはい、
多分対応してない動画が多い。
ああ、まあまあそうでしょうね。
個人投稿とかが多いから、まあまあそれはもう仕方ないことで、まあそこがデメリットかな。でも大画面にすることは基本あんまないので、はい、フルモニターにしなくて、ね、まあいわゆるね、さ、ツイッター開いたり、うん、なんかブラウザーゲーム開いたりしながら動画見たりする人が多いので、
はいはい、
まあそこはまあデメリットデメリット。だから時々でもフルモニターで見れねえわってなるのがあるから、まあ見れねえとか見れても意味ねえわってなるから、まあそこがデメリットかな。
はいはいはい。
で、まあ、もうマルチタスクは最高。
でしょうね。まあ、横の広くって、だから、デュアルモニター分があって、しかも真ん中にない、継ぎ目がないからシームレスに横が広がって、
そうそう
そう、まあ、言ったらもう、ウェブブラウザとかやったら3画面ぐらい横行けますよね。
うんうん、そうそう。なんかもう、ポンポンポンって開いて、いろんなことでき、うん、なんか同時にできるから、うん、ストレスなんかいけるから、まあそこは最高。
うん、
で、まあ、基本ね、でも選択肢はね、LG 電子になると思うんですよ。はいはい、なぜかっていうと、他のやつ、ゲーミングモニター、まあ、分類上ゲーミングモニターなんですけど、
そうですね。
他のゲーミングモニターは、クソだけ。
そう、なんか、LG だけクソ安いけど、他のやつだけ、カクンと値段が跳ね上がりますよね。
そうそうそうそう。
まあ、あれは、駆動の、比率とか、あの120Hz に対応とか、そういうのもあるんじゃないですかね。
うん、まあ、いろいろあると思うんだけど。
ゲーミングに、やっぱりそういうのにね、その遅延速度とか、そういうのね、そうそうそう、あれを考えたら、まあ、そうなるよっていう。
で、LG は、まあ、クソ安い。まあ、さすがクオリティって感じ。うん、まあ、昔からね、そういうの安さ重視みたいな。
うん、でも、色的には、その、なんか気になったりとかってあります？
いや、あのね、まあ、いわゆるアマゾンレビューとかで、
はい、
なんかね、光りすぎとか、明るすぎとか、
はいはいはい、
なんか、見てたら涙出てくるが痛くなったとか、なんかマイナス評価があったんだけど、うん、ちょっと不安で、まあ、買ってみたんだけど、別に、特に気になんねえっていうか、なんか、普通じゃ、みたいな。
はいはい、
まあ、むしろ、まあ、それがマイナス評価で、むしろプラス評価の方が大きいんだけど、
うん、
まあ、値段に対してはすごいコストパフォーマンスがいいです、ね、素晴らしいですみたいな評価の方が多いから、まあ、ぶっちゃけそっちを信用してもいいかなって思うぐらいには。で、ね、前買ってたのが、24インチのデルの、2007年モデルだったかちょっと忘れてたけど、
はい、
うん、でも結構まあ、古いモデルで、
うん、
で、やっぱね、もう全然あの色の沈みが違う。あの横に並べてると、デルの方はやっぱ古いモニターやから、あの結構黄ばんでるっていうか、色の発色が、黒の沈みがね全然できなくて、
ずっと使ってるっていうのもね、
まあまあそれもあると思うけど、経年劣化もあると思うし、まあ元々の性能もあると思うんだけど、でやっぱりこうデュアルにしてると分かるのが、もう色のコントラストとかの設定をちゃんと変えても、もう全然色の沈みが違う。もうやっぱ今の新しいワイドモニターの方が、もう黒の沈みがいいし、はっきりとものが見えるし、
だから昔だ、最近その、まあ、有機 EL とかそういう風なちっちゃい画面の方のなんか進化すごい取り出されるけど、あの大きなモニターのなんか、ね、こう大きな変化っていうのがあんまりこうでかく評価されない分、でも細かいところでやっぱりそれね、そうそうそう、やっぱり進化してるから、
やっぱりね、もうこれあすげえやっぱ画質がいいんだっていうのがすぐ分かる。やっぱこう並べちゃうとね、
やっぱりでもやっぱり世間一般的に大画面化してるっていうのがあって、だからそれだけ大画面化したら、そのパネルの生産とかもね、安くできたりとかもあるので、そういうのもあるんかなと思いますよね。
そうだから、まあ正直、まあ、まあ、いい買い物だと思うよ。なんか、すげえ、まあ、おすすめは、34の方だけど、正直、ちょっと物足りねえって気持ちもあるから、はい、これを抑えれたら34かなって思うんだけど、まあ、まあ、29でね、2万いくらだから、なんか、それでも全然満足できる範囲だし、
はい、
まあ、34だと3万いくらになっちゃうんで、ちょっとね、まあ、安い方がいい。 いで、アイデアが欲しいって人は僕みたいに29でもいいと思うんですけど、うん、まあまあちょっとおすすめなんで、皆さんどうぞという。いいですね、まあ、まあ、モニターに関してもないんだけど、やっぱ足
はい。
あの、まあ、机との接着の足とかね、はい、その辺がちょっと安っぽさが、
ああ、
チャチっぽさがちょっと出てる。
はいはいはい、
まあ、そこでコストを削ってんだなみたいな感じがする。
うん、そうだね。まあ、だから、まあでも、なかなかね、まあ、OK なんか全部モニターアームにしちゃってますけど、うん、でもモニターアームも結構体重量とかもあるから、ワイドになるともしかしたら耐えきれないかもしれなかったりとかね、そういうのもあるかもしれないですけど。
なんか、まあいろいろあると思うんだけど、うん、まあまあまあ、最終的には、まあ80点のものかな、
うん、
個人的には。うん。
はいはいはい。
まあいい感じもできたということで。
うん、
まあ、一点です、それが。
まあ、系もね、そろそろモニター。といっても最近そこまでパソコンをね、駆使するようなことをしてないので、系としては。まあむしろそれよりか職場のパソコンなんとかせいやっていう感じよね。
それは職場で言ってくれる、
感じはしますけれども。はい。K はですね、まあ、でも K 最近特になんかね、買ったりっていうのがあんまりなくてですね、ただちょっと最近、バッテリーがね、もろもろ、ちょっと大変になってまして。
もろもろ。
まずね、普段 K は、携帯用3台使いしてまして、
はい。
メインのネット用の iPhone と、うん、で、音楽用の、Android Xperia と、通話用のガラケーっていう、まあ、三本仕様でね、K は過ごしてるんですけども。
まあまあまあ、一本はまあ、いわゆるね、ウォークマンみたいな感じの使い方だね。
はい。はい、ね、やってるんですけど、その、携帯がね、ガラケーの方が、まあ、前ちょっとラジオにも話しましたけれども、なくした騒動がいろいろありまして。
いろいろありましたね、壊したらなくした。
そう。で、あの時に、シャアなしで買った、ガラケー、まあ、ガラホなんですけれども、パナソニックのやつが中古やつで買ったんで、
うん、
やっぱりね、しばらく使ってると、バッテリーの減りがやっぱり新品じゃない分早いなと思いまして、で、まあ、ね、やっぱりそれをなんとかしようと思って、で、ただやっぱりね、ガラケーのバッテリーはね、やっぱ安いところがほとんどないという
か、まあもう、作ってないから
ね、どこもしかないよねっていう状態ね、どこもオンラインショップで、
うん、
で、まあ、まあ、なんとかね、D ポイントが、ちょっと残ってたんで、まあ、その D ポイントの分を支払いに当てたりとかね、したりとかしまして。で、もう、ね、そっちもまた問題ですよね。それ同時に、カメラの方も、まあ、一眼レフのね、カメラの方のバッテリーも、ちょっと下手ってきてまして、まあ、撮影してると、まあまあまあ、あれもうなくなるもうなくなるのやめてやめてやめてっていうね。ことがね、ありまして、
うん、
でそっちもね注文してで、まあ、そっち側はね、まあまあ安く買えるところが、まあ、うちの家の近くにねオンラインでやっているこの通販会社、まあ、でも会社自体は家の近くみたいな感じの、ね、場所はあるんで
届けたいじゃん。
そうそうだ、直で一応テント取りに行くっていう選択肢もあったんですよ。ははは。ただ平日やったんで、
うん、
まあ、平日に撮りに行くのはめんどくさいし、で、カメラのバッテリーってもうちっちゃいじゃないですか。じゃあまあ、プチプチに入れた DM 便ぐらいで来るだろうと思ったわけですよ。
うん、
で、注文しますと。うん、で、普通に家までお届けなさいと。
うん、
送れやって言って、うん、やったところ、家のポストを見たら、うん、佐川から不在のお届け通信で参りましたっていうのが書いてありまして、で佐川ってヤマトは近くに配達所があるんですけど、
はいはいはいはい、
佐川が遠いんですよ。なんで営業所に取りに行くのはめんどくさい。でも平日は仕事をしてるんでね、再配達の時間に間に合わないんで、もうそこはどうしようもないというわけで、ね、どうしようかなと思ってたんですけど、佐川がですね、最近ですね、宅配駅とかにある宅配ボックスに、
はいはいはいはい、
入れれますよという、
ね、
やつがありまして、でこれはもう俺のためにあるもんだと、思いまして、
はい、
で宅配ボックスで24時間受け取れるのでね、
ほうほう、
これを試してみようと思いまして、で宅配ボックスに受け取りの変更に、そういうのをやってみたんですよ。で宅配ボックスに、だからその、 不在通信が届きました。
はい、
で、
はい、
その日のうちに、じゃあ、宅配ボックスに入れてくださいっていうのを、やりました、はい。で、その次の日に、だこの時点で、注文してから、まあ、入金もろもろのあって、発送まで3日かかって、で、1回目の配送に1日かかりました。もう4日目ですよ。
はいはい、
で、宅配ボックスの配達に、5日目かかりました。5日目に、さあ今日の何時ぐらいにあれが入ってくるかな、まあ、帰るまでには入ってるやろうなと思って、メール見てたら、メールがポツンってきました。あ、もう受け取れるのかなと思ったら、ご希望の宅配ボックスがいっぱいだったため持ち帰りましたっていう。って。
みんなやってんのか。
まあ、多分そのね、あのところが、まあ、ちょっとまあ、利用が多かったとかね、なんかそういうタイミングとかもあるかと思うんですけど、か、まあ、だからそのサイズに合う大きさのボックスが空いてなかったとかね、まあ、そういうのあるんかと思うんですけど、まあ、とりあえず空いてなかったんで持ち帰りましたって言われて、こちらええですよね。で、まあ、しゃあなし。でも一応、またもう一回空いたらそこに入れますよっていう状態やったんで、まあ、待って、で、まあ次の日にようやく、入ってたんで、まあ受け取ることができて、まあ結局、一週間ぐらい、ね、6日ぐらいかかりました
。佐川もぶち切れたよね。こんな荷物いらねえだって。
もう、蹴り飛ばしますよね、ほんまにね。っていう状態にね、守るんだったんですけど、まあ、なんだか、だから、ほんと、チャリンコで取りに行こうと思えば30分取りに行けるところなんだったんですけど、なんかね、結果、なんか、6日間かかって、ようやく受け取るっていう、ね、もうなんか、ようわからんことになってしまいましたけれども。
よくあるけどね、なんかね。
宅配はね、もうめんどくさい。でもほんま、うちに、家に宅配ボックスが欲しい。
通販はね、便利だけどめんどくさいの。
うん。
だからね、まあ、いわゆる、ね、何?家にいながらできるんだけど、うん、例えばクレジットカードだったりとか、うん、ね、こんな情報ここで入れてみるのかみたいな感じだったりとか、はい、何近場なのに注文して、つまみの刑みたいにラグが起きたりとか、
うん、そうね。
そう、店舗行っちゃすぐなんだけど、やっぱそこがね、メリットデメリットあるんだよね。僕もね、こう、まあカードゲームの、カードちょっと注文したんですけど、
はいはい、
なんかね、代引きだったら600円かかったりとか、
ね、
送料300円とか、なんかなーって思って、
そう。
で、クレジットから払ったんですけど、
はい、
クレジット情報入れるのも嫌やなーって思いながら、なんか、本当は、そう、地元の店舗で買いたかったんですけど、地元の店舗で全部売り切れだったから、
はいはいはい、
もうネットしかないなと思って買ったんですけど、ああ、
でなりますよね。
苦渋の選択ですよね。
そこがね、まあこれからどう変わっていくんかな。
そうそうそう、
まあでも K なんかやったらもうほんまに電化製品に関しては、ヨドバシの方が、ヨドバシって24時間、受け取りができるんですよ。
はいはいはい、
で、K の家からバイク飛ばしたらもう10分ちょっとね、着くんで、もう正直もうその方が近いわって思って、だいたいヨドバシで買うんですけど。
まあアマゾンとかヨドバシだったらまだ全然。
ね、っていうのもまあ、まあでもアマゾンもね、宅配の業者が悪かったとかね、いろいろありますけどね。まあというわけで、まあいろいろありますけれども、まあそんな感じで、まあでもこれから夏に向けてね、バッテリーが徐々に、死んでいくので、
まあ、
K もそろそろね、いろいろ買い替えないといけないかなっていう。
ヒートアップ時期ですからね。
はい。ね、思ってますけれども。まあそんな感じの近況報告でした。
はい。フリート
ーク、イエーイ、
はい、フリートークは、
はい、
映画を見ました、
はい、映画を見たのか、まあ、映画としてはちゃんとゲームを見ました。
ゲームを見た、ほんまか。
映画館には行ってないけど映画を見た。
おお、何見た。
先日ね、公開されました、鋼鉄城のカバネリーのうなと決戦っていう ね、 やつが始まりまして、で、まあ、なんかね、ネット上で、まあ、そうそうやるよ、みたいな感じの情報は見てたんですけど、
はい、
まあ、映画館に行くほどでもねえか、と思って、週末、
うん、
家を、の布団の上をゴロゴロゴロゴロ、180回転ぐらいしてたら、シーツがぶっ飛んで、
そうやな。
で、ふとマウスが Amazon プライムのところを開いたら、なぜか Amazon プライムで表示、されてると。
おう、カバネリが。
昨日公開日だぞと。昨日公開日ですが、なぜ公開されてんだと思って調べたら、 なんか、今回の工場長のカバネリーは、Amazon プライムと Netflix で、公開日と同時に公開するという、ね、仕組みで、もう映画館いらんやんって思ってね、その瞬間に叫んじゃったんですけど。
映画館がね、採算が取れなくなっちゃいますね。
ね、まあでも、まあ家で見れるってことで、まあその日ね、見て、まあじゃ、システム的に多分違うのが、映画館だったら多分続きでバッとやってたのが、ネットフリックとかね、そう、アマゾン配信用には、30分のところに、オープニングとエンディングのね、曲を入れて、なんかテレビ的な感じで、まあなんかそういう仕組みにする必要性があるのか、なんなんやろな、とか思いながら、まあ見てたんですけれども、まあでも、あったんですけど、ね、映画自体はね、まあすごく良かったです。
はいはい。
はい、まあ、まあ、鋼鉄城のカバネリーっていうのが、まあ、まあ、ゾンビものなんですけれども、うん、ゾンビものかけるスチームパンクアクションみたいな感じの、あれなんですが、まあ、それはそれで良かったんですけど、最後ね、こうなんか、まあ、煮え切らないというか、
うん、
まあね、ちょっと、こっちが、うん、ここまでか、みたいな感じの、まあ、中途半端な終わり方は終わり方なんですよ。はいはいはい、でも、まあまあ、まあ、ノイタミナにはよくあることなんで、ノイタミナにはよくあること
なん
で、
なんかこう、
まあ、
ノイタミナ特有の最後、もやもやっとして。
なんか一個、あれを過ぎたらもう、OK でしょ、う
ん、
みたいな。
なんか全部終わってないけど、まあまあまあ、なんか。
う
ん、まあ
どうせまたあとなんかでやるでしょ、みたいな感じで思ってたところの、まあ今回ね、劇場版やったんですけど、まあ劇場版、まあ基本は一緒ですよ。その何かトラブルが起きて、で、うん、そのトラブルを解決するっていうのは、まあ、その、すべて作品通じて言える、あれなんですけれども、うん、まあ、最後のね、締めがね、うん、良かった。
まあ、良かったですね。劇場版ならではのね。
はい、まあ、まあ、まあ、でも、劇場版の、だアニメがあって、劇場版まで来たからようやくそこにたどり着いた新境地っていうか、まあまあ一瞬のあれなんだ
ね。まあまあまあまあ、そう ね。いわゆるアニメ本編見た人の、ご褒美みたいなね。
まあね、うん、そこ前の成長。だ逆に言うと、アニメを見てないと、まあちょっといきなりすぎるかなっていう面もあるので、まあまあそこはね、よし悪し。うん、まあだからもう、アニメ見て劇場版まで全部を、劇場で見たらいいんじゃないかな、みたいな。
アマプラには本編あるの？
あ、本編も。
あ、じゃあアマプラで全部
見
れるのか。
そうそう、アマプラで全部見たらね、いいんじゃないかな、っていうふうに思うんで。まあ、まあそう、内容に関してはすごくおすすめやったんで、で、まあ、劇場にはね、行けなかったので、うん、せめてもの罪滅ぼしにと、主題歌の、エゴイストが歌った、咲かせよ咲かせは、アマゾンで、
お金を落としますよと、一応ねっていう。
まあ、250円ですけど、曲の。でもね、まあ、曲も、だその曲の入りが良かったんですけどね。
なるほどね。
っていう感じですね。メイジさんは
僕はね、
はい。
ケイと違って、はい。ちゃんと劇場行きましたよ。
ああ、そうですね。
まあ、月に1、2回は行ってるんで、うん、正直。まあ、今月はって感じなんですけど、はい、まあ、今月はね、
さーて今月の映画館は？
まあみんなね、結構行ってると思う。
ああ。
もうね、まあ1億6千万、7千万、日本人。
はい。
まあ、まあ、ちょっと控えめ言うよ。少なめ言って、うん、まあ1億6999万人ぐらい行ってると思う。
うん、まあ全然行きたいよね。日本の映画文化って、もうの滅びを舐めてる。ほんまにもう。ライブビューイングでしかみんな行かねえんじゃねえかっていうぐらいに、まあ映画館人いねえじゃねえかよ、ほんまに。はい。まあでも、
いやでもね、
はい、
まあ。アベンジャーズね。はい、アベンジャーズ見に来ました、
はい。話題作ですよ。
エンドゲーム。うん、ぶっちゃけ、まあ、K は今言ったけど、
うん、
前日、もう満員、予約取れない。
ああ。
まあ、もうね、ゴールデンウィークやったことありますけども、
ね、
ゴールデンウィーク終わっても、平日じゃないと人が多い。レベル。ないと、まあね、レイトショーじゃないとね。
はいはい。
レベルで、人がもう多くて。
はいはい。
まあまあ。
で、僕は、ちょっとゆっくりみたいなと思ってたんで、はい、映画好きよくある、人が いっぱいいるのは嫌だなっていう、なんで、僕はね、土曜日の、か、じゃあ日曜日だ。日曜日の朝1、9時に決めていきました。これね、まあエンドゲーム、
はい、
3時間あるんですよね。
長いね。
長いんですよ。
長いね。
これレイトショーで見ようと思ったら、
帰れない
。帰れないですよね。ほんと、終わるのが12時直前とかになっちゃうんで、うわ、しんどいと。まあまあ、朝一決めていこうと思って、朝一。
早くゲームを終わらせろと。
これはね、まあまあ、さっきの K のね、カマネじゃないんですけども、うん、まあまあ、エンドゲームっていうぐらいですから、はい、アベンジャーズシリーズの、まあ、いわゆる締めくくり。う
ん、おー、終わんの？
で、第1部か、
ああ、はいはいはい。
次のスパイダーマンがもう一個あるんですけど、新しいやつが、うん。それで第一部からなのか、確か。それがね、まあ、歴史が違いますよ。第一部といっても。
ほう。
11年間、23部作で第一部です。
長いなぁ。
そう、アイアンマンの一作目がそれぐらい前。そっから始まって、ずーっと、あそのアベンジャーズシリーズってやってきて、うん、それの締めくくりが今エンドゲーム。
あー、まあそれは3時間ぐらいいるかな、
うん、で見た人はもうね、いやもうこれね、本当エンドゲームだけ見たら、
うん、
正直意味が分かんないっていうか、エンドゲームの1個前のアベンジャーズと前後編なんですよ基本的には。それプラスこの11年23作品出たキャラクターを本当によりどみどり出してるから。
お
ー、しかも何の説明もないよ、本当。何の説明なく、お前ら知ってるよねっていうぐらい手出すから。
うん、こいつはこういう風な、あの、得意技があるんだぞっていうのも全て把握した上でないと。
いや、だからまあ、このキャラクターのこの位置は、うん、この、例えばドクター・ストレンジっていう、うん、マイツしかいます、うん、その師匠ポジションの人がいます、うん、それはアベンジャーには絡んでこなかったけど、ドクターストレンジは重要人物です、
はい、
でドクターストレンジもちろん君は見てるよねっていう、この人は師匠だよっていう
はいはいはい、
のポンと出したり期待します。あっていうのをもう毎作品ぐらいブンブンブンやられます。
あ
から、でも見てたら、ああこいつこいつ、まあ、そう、うん、いたいたいた、なるほどね、ここでこういう風に絡、あ、まあ、そうだね、こいつはこういう風に絡んでくるよね、とか、もうずーっともうそれが3時間あって、
はい、
めちゃくちゃ面白いよ。
へー、そうなんだ。
いや、なんかね、ほん
と。あの、あんまりわかんない人からすると、やっぱり少なくとも前の、あの、一個前のやつは
見て、一個前のやつは見ないと、ちょっと話が絶対繋がんない。
うん、
けど、ね、まあ、全部見ろとは言わない、23作品。うん、だけど、例えば、アベンジャーズシリーズ。
うん。
だけは見てたりとか、
はいはいはい、
あとは、まあ、アイアンマンとキャプテンアメリカを見といた方がいい。っていうのがあって、まあ、そこを押さえてれば、もちろん23作品全部押さえたら最高なんだけど、
うん、
そこを押さえてると、もう感動の具合が違うっていうか、この子誰っていうのがなくなる。
うん、
もう説明がないから。
うん。
うん、やっぱり、もう、お前らは、今まで追っかけてくれてありがとうって。この3時間は、お前らへのプレゼントだよ。頑張れ、あの、もう頑張ってみろと。泣くぞと。映画館で僕はこう、ああ、追っかけてよかったなーって見て泣いてました。
そうなんだ。じゃあもうキャラクターの出演数とかはもう半端ないんだ。
半端ないよ。
ああ。
もうね、それこそ、他の作品だと、うん、もう主役級やったやつがもうポットでとかだったりとか、うん、そのレベル本当に、
はいはいはい、
あんまりにも数が多すぎて、
そう
だね、そうそうそう、うん、だからもうそれぐらいお祭り感があって、うん、もう集大成って感じだったから、
はいはい、
まあ、ここからやっぱりあの第2部に世代交代して、うんうん、あの行っていくんだなっていうやつがあるから、まあ、でもね、追っかけるのはしんどいと思うけど追っかけてほしいとは思う、
うん、
あの、もう、第2部もずっとアベンジャーシリーズは続いていくっていうのは、
はいはい、
その、ね、マーベルのその、情報公開で分かってるから、はい、もう2000何年何年何年とも、ずっと作り続けてますよっていうのを、映画スケジュールはもう何年前から分かるわけだから、そうそう。映画ってその、スポットで、その、すごい、1年間とかできないから、対策だから、3年間とか5年前ぐらいから、こいつのタイトルはもう決まってるよって出してるから、
そうそう。その情報前出てるんだ。
そう、もうだから2000とは、例えば、まあ、19年だけど、もう24年とかまで、情報公開タイトルが分かってるから、だからもうそこまで続くの分かってるから、もう、今から追っかけてでも全然損しないよっては思うし、逆に、これ見といたらいいよっては思う。
なんかね、まあ、ずっとね、メイフさんも言うてるから、
そうそうそう、
ね、あれなんですけど、なかなかね、触手が動かないというかね、
そう
ね、
はい、まあまあまあ、でもまあ、
まあでもね、結構いろんなところで、まあ、女性声優のツイッターとか見てると、結構見
に行って、ね、一つのもうジャンルになっちゃってるから、
う
ん、
もうね、
そう、
もう至る所で、マーベルって書いたバッグをね、ぶら下げる人たちとかね、うん、
だってもう11年やってて、うんうん、これからも続くとかだったら、ドラえもんクラスだよ。
うん、
確かに ね、例えばドラえもんもクレヨンしんちゃんもコナンもで、ね、うん、ね、もうずっとやったわけじゃないですか。あれください、毎年のもうそういう季節、そうだね、もうイベントみたいなもんだから、だったら見ようよって。そうそう、俺はまあそのこれ見ないと損して、人生損して言い方は嫌いなんだけど、でも映画が好きだったら見といた方がいいかなと思う、レベルでは。
確かにね、
まあ僕の周りの人はみんなリタイアしていたんですけど、そうそう、全部かけるのはめんどくさいな
って。確かにね、多いからね。
そういや、その多いし、例えば俺はキャプテンアメリカとか、
はい、
その何アイアンマンは好きだけど、このヒーローはそこまで俺が魅力的に思えないなって思ってても、結局アベンジャーズ 集結しちゃって、おまぞい先になっちゃうと、そいつの話を見てないと分かんねえことがあるから、あんまりなんか興味なくても見なきゃいけないじゃない。
あ、 そうだね、
そういうことが起きちゃうからしんどいなってのは分かる。確かにそれは分かる。うん、俺もなんかあんまこいつのストーリーそんな興味ねえけど、結局でも見とかないと分かんねえことあるんだろうなと思って見た時はあるから、
はいはい、
で結局まあアベンジャーズの伏線だけだったな、70点ってのもあったし、
はい、
それを確かに、なんかまあメリットデメリットっていうのもいいことばっかじゃないよってもあるけどね。
うん、うん、そうなんね。
そうそう、まあそのエンドゲームはね、ネタバレがあんまあ一応解禁されてんだけど、
うん、あ、
公式が解禁日を出して、
はい、
そうそう、これまで絶対言うなよって言っといて、
はいはい、
で、OK って出たから、ネタバレ、まあ、してもいいんだけど、まあまあ、ここはね。
まあね。
まあまあ。
見てのお楽し
み、ね。そうそうそう。
いう感じで、なんですけど。まあでもじゃあ、またこれから新しい展開になって、新しいキャラクターとかもどんどん出てくる。
そうそうそうそう、そう、
ね。その、アメコミのコミックとしては、まだまだ、その、まあ、ストック的なやつはあるの、キャラクター的な。
いやー、アメコミとはもう、だって、戦時中かあったはずから、スパイダーマンとか、
うん、
だからもうストーリーのネタとしてはここ書かないっていうか、
あ、でもそう、キャラクターってそのだからキャラクターもいっぱいいて、 もっともっとその映画化されていないキャラクターもいっぱいいっぱいいるわ、う
ん、正直アメコミでも世代交代起きてんの、
あ、はい、
同じキャラクターで も中の人が違う、スーツ着てるわけじゃない、
うん、
彼らって例えばだから、
あ、別にそのだ日本でいうあのジャンプ漫画みたいな感じのマーベルっていうその出版社的な枠でもなく、そのアメリカのコミックの中でもう出てきたやつをマーベル化するみたいな感じなの、その
いや、ね、マーベルはいわゆる集英社みたいな感じ
の
会社なんだけど、
はいはいはい、
その中で例えばアイアンマンとか、うん、キャプテンアメリカとかいるわけじゃない、
うん、
例えばさ、うちでいう、あ、ドラゴンボールが分かりやすいかな、
おう、
悟空が死んで、
うん、
ご飯が主人公だったじゃない、
うんうん、
でもドラゴンボールじゃない、
はいはい、
そんな感じ、
あ、はいはい、
そうそうそう、なんか例えばこのキャラクターがスーツと戦うけど死にました、
うんうん、
でもスーツと名前は残ってます、で別のキャラクターがそういう人衣装を着ついてなります、うんうん、でもじゃあタイトルはそのままですね、
あ、そういうのもある、
そうそう、ドラゴンボールみたいなのだって親子間の世代交代とか、まあ、そういうのが、はいはい、あれにあるからずっとタイトルが続いてると、うん、だからストーリーもだから今までは映画としてもずっと俳優同じ俳優さんだけど、うん、世代交代があるかもしれないし、
はいはいはい、
そうそうそう、
俳優が死んでも大丈夫、
そうそうそう、まあ、突然死なされたら困るけどね、
はい、っていう感じなんですね、まあまあそういうわけで、まあこれからねまた夏に向けても映画が増えてくるのかな、
まあまあ、ま
ず一旦ね、ゴールデンウィーク
で
ね。
そう、ゴールデンウィークの時に、まあ、映画祭りがあって、
う
ん、夏休みですね、次は。
ね、
夏休みに、そう、ね。いわゆるまあ、人が休みで、映画館行くぞって時に、映画がね、ドバドバって出てくる。夏やと、ホラー系とか、
あ、そうだね。
そうそうそう。が増えたりとか、しますんでね。
ね、ちょっとあの、KK ホラーのね、ブルーレイディスクがどっか行くっていう。
怪奇。ブルーレイディスク紛失。かっこ未遂事件。
ね、事件があって、もう、1時間半どころかね、まあ、15分ぐらいの捜索で見つかりましたけど。
あと、怪奇っていうか、K の上で何かがなくなる、何かが潰れるは結構怪奇じゃなくて、
日常系
アニメだから。
まあ、そんな感じの、会期でした。
はい。おたラジオでは投稿お待ちしております。ふつおた各種コーナーにブログにある投稿リンクより、投稿フォームよりご投稿ください。
はい。
はい、ということで、 皆様、どんどん送ってくださいということで。
暑い
ね。暑くてやる気がなくなっちゃうね。
でもあの経験では7月まであれはつきませんので、エアコンつきませんので。扇風機出すけどね。
暑いのは嫌だな。はい、ということで皆様、暑い中ですが頑張りましょうということで、次回は、6月の梅雨の時期に
ね、
雨がザーザー降ってる時期にお会いしましょうということで、
雨がザーザー降ってる中、野外収録と
何も聞こえねえんじゃないかな。
ザーザーてかさ、もう今でさ、こんだけあのもう何もないのにさ、大雨、あの歴史上類を見ない大雨みたいなの降ってるわけじゃん。
そうね、東京の方でね。
もう死ぬよ。みんなもう死ぬよ。本当に。
あんた死ぬわよって。
細木家族懐かしいな。ね、まあそんな感じですけれども、まあね、皆さんも自然災害にお気をつけて、熱中症にも倒れず。
そう、熱中症はね大丈夫よ。塩舐めをね。
で、毛は高血圧で死にます。チン、
う、血管がってなってね。はい、気をつけましょう。
はい、
はい、ではまた次回お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。